ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
はい、皆様からいただきました留守電メッセージをご紹介する番組、留守フレディの時間がやってまいりました。お相手は私、ヒゲフレディでございます。早いもので、2011年に入ってから2回目の留守フレディとなりました。今日はちょっと長くなりそうなので、トントントンと行ってみたいと思います。ではまず最初のメッセージはこちらです。
明けましておめでとうございます。ラズベリーポッドキャストの黒猫です。新春特番、聞きまして、ちょっと待って、あれ、お客さんが来ちゃった。まずいな。また後で書き直しますので、すみません。はい。
はい、お客様がいらした時には、お客様最優先で、よろしくお願いいたします。それでは続きまして、続きのメッセージです。
改めまして、明けましておめでとうございます。ラズベリーポッドキャストというポッドキャスト番組をやっております黒猫と申します。さっきも電話したんですけども、ちょっとお客さんが来ちゃって、ぶつ切りしちゃったのですみませんでした。新春特番の方を聞きまして、留守電せずにいられないこう衝動がこうわーって湧いてきましてね、今こうして電話の方を取ってるんですけどね。以前にもまあ、ルスフレディの方でも紹介あったように、ヒゲフレディさんの実家と私の今住んでるところが、まあ、隣町であるっていうことでしてね。川が最近綺麗になってるのは、まあ、この辺あたりのね、陶器産業がなんかこう、下火になってきてるからっていうね、いかにも皮肉的だな、みたいな話をしてる時でね。ああ、そうそうそう、すごくわかる、すごくわかるってね、なんかものすごくね、共感しちゃったりしまして。でも、自然が、まあ、帰ってくるのはいいことかなと思いながらも、でもなんかこう自然が、ね、代わりになんかうちらはどんどん貧乏になっていくみたいなね。どないしたらええねみたいな感じですよね。はい。てな感じですね。まあ、ちょっとそれだけがね、なんとなくこう、音声でお伝えしたかったっていう感じですかね。はい。去年もなんか7月にね、PCBC でお会いした時にもいろいろお話しさせていただいてね、非常に楽しかったっていうね、思い出がありますんでね、また今年も PCBC でお会いできたらなというふうに思います。というわけで、お送りしたのは、ラズベリーポッドキャストの黒猫でした。ほいじゃまた、今年もよろしくお願いします。
はい、黒猫さんからお便り、お便りじゃないですね。メッセージいただきました。そうですね。前にも、このお話はしたような気がしますけど、僕の実家のある町と、黒猫さんが今お住まいの町が、同じエリアと言ってもいいんじゃないですかね。隣町なんですけどね。同じ地場産業を持っているエリアなんですけど、元日に、収録配信した新春特番で僕が、まあ、川の水がきれいになって地場産業が、ちょっと落ち込み気味だからきれいになったんだろうっていうような話をしていることに対する、リアクションをいただいたんですけどね。やっぱりあれですね、地元に今お住まいの黒猫さんの方が僕なんかよりもずっと土地のね、活気みたいなものを日々感じて暮らしてらっしゃるだろうから、まあ切実な感じもね、ひとしおだろうなとは思いますけどね。まあどうしたもんですかね。これは陶器産業、ね、その陶磁器の産業だけじゃなくて、日本各地でいろんな産業がやっぱり今、落ち込んでるんだと思うんですよね。まあ今まで担っていた役割っていうものを、まあ一番わかりやすいところで中国あたりに持っていかれちゃってて、っていうことが起きてるんだと思うんですけどね。とっても真面目な話をしてしまいましたけど。昨年2010年の夏にね、名古屋で、行われたポッドキャスト系のイベントで、 黒猫さんに初めてお会いして、あ、そうそう、今月の何日だったかな。2011年1月29日土曜日にも、名古屋のアップルストア名古屋栄で PCBC02 というポッドキャストビーナーズクラブというね、イベントというか、まあ、なんていうんですかね、催し物っていうんですかね、7時から8時の1時間にわたって、アップルストアで行われますけど、その後、夜の部という恒例となっております、飲み会というかね、オフ会的なイメージのものがね、ありますんで、こちらに参加するのを主目的としていただいて、まあ、その、肩慣らしとして PCBC を見て、体を温めておきましょうみたいな、そんなイメージだっていうようなことを言っちゃうと、主催なさる TP さんに怒られちゃうかもしれませんけど、まあ、そんなわけで、黒猫さんどうもありがとうございます。さて、次のメッセージはこちらです。
オールマイティー、こんばんは。ヌーラジオのヌーでございます。シンバさんから、なんか、ネットラジオリレーとかいうののバトンが回ってきまして、なんかお題をつけて、なんか、喋んなきゃいけないっていうことだったんで、ヌーラジオに回ってきたんですけど、なんか誰かにまた回さなきゃいけないということで、また今度はヒケフレディさんに回してみようかなと思って留守電してみました。お題は留守電のなんかやってるんで、なんかこのネットじゃない留守電の思い出とかなんか喋ってもらえたらなと思います。また誰かに適当にお題をつけて回してみてください。それでは、さようなら。バイバイ。
すごい久しぶりじゃないですかね、ヌヌ君。お久しぶりです。どうもメッセージありがとうございます。そうですか。何ですか、ネットラジオリレーみたいなもんですか。で、お題が、留守電の思い出みたいなお話ですか。そうですね。まあ今となっては僕にとっての留守電っていうとこの留守フレディっていうことになっちゃいますけどね。これ以外の留守電ね、なんかこう失敗談とかね、こんな面白い留守電メッセージを受け取ったことがありますとか、こんないたずらをしましたみたいな、そんなエピソードを喋ればいいんですね。そういうのはないな。ないですね、そういうのはね。ただ、留守電っていうのは、僕が一人暮らしを始めた時に、まあ、いろいろとこう、一人暮らしの準備をしますね。電化製品なんか買ったりとかね。で、まあ、その中に、もちろんその電話機というものをね、生まれて初めて電話機というものを買ったのはその一人暮らしを始めた時ですね。まあもちろんその他に冷蔵庫だの、テレビだの、テレビは実家で使ってたのを持ってきたが、まあ冷蔵庫、洗濯機とかね、そういう白物家電みたいなのは当然買うわけですけども。そういった白物と同じくらいどうしても必需品としてあったのが電話機で、留守電機能のついた電話機だったですね。で、僕はそれまで実家で使ってた電話機には留守電機能がついてなくて普通の黒電話でしたから、まあ言ってみれば生まれて初めての留守電体験だったわけですよ。今にして思えばなんかこう夢がありますな、あの機械っていうのはね。今僕が使ってる電話機も留守電機能がついてますけど、テープは入ってないですからね。 やっぱりそういう意味ではロマンがないですね。まあ、ただそのテープっていうのも何回も何回も使ってると劣化しますからね。劣化するっていうのがちょっとあれなんですけどね。でもね、あのテープのいいところっていうのはアーカイブできるんですよね。例えばその、まあ、当時付き合ってた彼女から入った留守電っていうのはね、なんかこう何回も聞きたいかなみたいなふうに思うわけですよ。まあ何回も聞かないんですけどね。なんかこう消去してしまうのは忍びないっていうんでね、彼女から吹き込まれたメッセージだけ残しておくなんていう時にはね、テープをそのまま新しいのにこう入れ替えちゃえばね、メッセージそのまま残しておけるでしょ。まあ、そんなようなことでね、あっちの方が便利だったかなっていうような気もしますけどね。うん、まあこれといった面白いエピソードが何にも思い浮かばないのが悲しいところですけれどもね。まあそんな感じで、とりあえずぬぬくんからいただいたお題は、これで答えたということにさせてください。さて、じゃあバトンなんですよね、これね。バトン誰かに渡さなきゃいけないですね。僕にこのバトンを渡しちゃったのが運の尽きということで、もともとそのバトンが持っている性格っていうのを、ぶち壊しにしてやろうかという、いたずら心がメラメラと。これは僕からのバトンは誰にお渡ししますということなしで、このルスフレディをお聞きになったあなたにバトンをお渡しします。お題は、この前ブログの方にも書いたんですけれども、異性のどこにエロを感じますか？エロ。ね、エロティックのエロですよ。いやらしさ。セクシーな感じをどんなところに感じますか？で、まあできることであれば、留守電に吹き込んでいただきたい。まあ男性の方、女性の方、どちらでもウェルカムでございますんでね。白状してください。もちろんその体の部位じゃなくてもいいですよ。例えば、何かをしている仕草とかね。あと、僕なんかの場合だと声は結構大きな要素ですね。ハスキーっぽいちょっと低めの声に、おー、セクシーだねっていうのを感じますね。まあそんなわけで、このルスフレディを聞いちゃったのが運の尽きなので、これを聞きになった方、私はこういうところに感じるんですよというのを報告しなさい。期限を切るわけじゃないので、別に1ヶ月後でも2ヶ月後でも半年後でも5年後でもいいですよ。とにかく気の向いた時に入れてくださいよ。で、どうしましょうね。そっから先のバトンはどうやって渡すんですか？どうしましょうね。もし、メッセージを入れてくださる既得な方がいらっしゃったら、その、どこにエロを感じるかっていうお答えの後に、じゃあ次に誰々さんに、この質問をぶつけてみようみたいなね。おのおのがバトンをね、渡すっていうのはどうですか？そんなに何人もの方がお返事いただけるとは思えませんけど、例えばこれ10人とか20人とかの方がねメッセージくださって、その方々がおのおの別の人にバトンを渡しちゃったりなんかすると、なんかこうマルチ商法的なね感じで、この企画を台無しにできそうでいいじゃないですかね。そんな感じを期待しておりますので、よろしくお願いします。ぬぬくんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。最後に、ルスフレディへのメッセージの送り先をご案内いたしますと、スカイプをお使いの方はこちらの留守電専用スカイプ ID にコールしてください。FREDIOOO、FREDIOOO。お電話、携帯電話からはこちらの留守電専用電話番号にお願いします。050-5539-8623。050-5539-8623。 5539ハロー23までお気軽にじゃんじゃんバリバリよろしくお願いいたしますと、ではもうしばらく寒い日が続きますが、くれぐれもお風邪などお召しになりませんのようお気をつけくださいませではまた次回お会いしましょう。さよなら。